勉強中にごめんね。ちょっと入ってもいいかな？ありがとう。それじゃ、失礼しまーす。久しぶりだね。私が誰か、わかる？学生時代によく遊びに来てたんだけど、わからないか。しばらく会ってないから、忘れてても仕方ないよね。それに、あの頃とは雰囲気も違うだろうし。それじゃあ、髪を下ろして、こういう髪型にしてみたら、どう？正解！そうそう、さやお姉ちゃんだよ。思い出してくれて嬉しいな。よしよし。よしよし。やっぱりあの頃とは全然違う？そう言ってもらえて嬉しいな。で、そんなに褒めても何にも出ないよ。面と向かって直接言われたら余計に恥ずかしいよ。あ、急に部屋に来ちゃってごめんね。今日は泊まりがけで遊びに来てたんだけどさ、寝つけなくって。ミキから聞いたけど、今年は受験なんだっけ？ああ、参考書とかいっぱい広げて頑張ってるみたいだね。私も当時思い出しちゃうな。って、これ以上はお邪魔になるよね。あんまり無理しないで、勉強頑張って。それじゃあ、
どうしたの？スカートの裾を引っ張ったりなんかして。これじゃあ私身動き取れないんだけど。そっかそっか、もうちょっとそばにいてほしい。
昔も私がお家に帰るって言ったら、こうやって引き止められてたっけ。相変わらず君ってば、可愛いんだから。私としては全然構わないけど。君のお勉強の邪魔になったり、しない？ああ、私に教えてほしいことがあるんだ。わからない教科って、どれ？文系？それとも、理系？ああ、なるほど。日本史なのね。どれどれ？今は鎌倉幕府のあたりを勉強してるんだ。開いてるページからすると、ああ、ちょうど蒙古襲来のあたりか。こうやってノートに書き写しながら、大事そうなところに色をつけて、まとめてるんだね。えらい、えらい。 確かに難しい言い回しとかあるから、理解しにくい部分があるよね。それじゃ、わかりやすくなるように説明しながら読み上げていこうかな。
しょっと。こうやって、君の隣にくっついて、離れてたら文字が読みにくいし、この方が君と同じ視線になるからいいじゃない。ほーな、私のことは気にせずに目の前に集中だよ。何何？13世紀初めにチンギス・ハンが現れてモンゴル部族を統合し、中央アジアから南ロシアまでを征服した彼の孫であるフビライ・ハンは、中国を支配しようと都を大都、今の北京だね。その際に国号を元で定めて、高麗を服属させちゃったの。そして矛先は日本にまで向けられて、朝貢を差し出しなさいって強要してきたわけね。でもその時の日本で鎌倉幕府の執権になっていた北条時宗がそれを拒否したから、元は約3万もの兵で日本へ攻めてきちゃったの。元の軍船は今の長崎県の対馬や壱岐を攻めて、福岡県の博多湾に上陸。日本での戦い方は、やや我こそはなんて名乗りを上げながら単独で戦うのが普通だったんだけど、県の人からしたらそういうルールみたいなものはないわけで、だからそんな名乗りを上げてるうちに攻撃されたりして、自分たちの戦い方が通用しないことに困惑したみたい。この時の戦いも起きた年号にちなんで文英の駅っていうの。元軍の方も被害が大きく、内部対立があったみたいで、その時は撤退したみたいだ。 襲来されることを警戒して九州北部に御家人を警備させる異国警護番役を強化。そして博多湾に沿って石造りの防御用の土手である石塁を作る。みたいには行かないぞっていう幕府の意気込みが感じられるよね。そして文英の駅から7年後の公安4年再び日本へ元軍が攻めてきたの。今度は14万もの大軍九州北部に向かって進軍。前回のおよそ5倍の軍勢って守っていた人たちはびっくりしただろうね。軍の侵攻を博多湾で防いでいたところ、暴風雨が起こって元軍に大損害を与えたの。これが有名な神風って呼ばれてるものだね。そうそう、この暴風雨っていうのはその時期に通過した台風なんだけど、それが劣勢になりかねなかった戦いを覆してくれたから神風って呼ばれたみたい。この2回目の元軍の進行を公安の駅、そして2つの戦いをまとめて元寇っていうの。どういう順番で起きたかちゃんと覚えておこうね。大丈夫そうだね。次は蒙古襲来前後の社会についてだね。蒙古襲来があった時代から日本では農業の発展が広く見られ、畿内や西日本では麦を裏作で行う二毛作が普及していったの。この二毛作って似たような単語で二季作っていうのがあるんだけど、私もよくこんがらがっちゃってたな。二毛作はさっきも説明したように麦を裏作で行うもの。つまり同じ耕地で種類が異なる作物を作ることだね。それとは 同じ作物を年に2回作ること、こんな風に単語から覚えるんじゃなくって、単語の意味を理解してから覚えると頭に入るからいいと思うよ。今も日本には三日市とか四日市っていう地名が残ってるんだって。例えば四日市だと毎月四日に市が開かれたからって感じだね。地方ではその場所で見られる特産品が売られ、中央から織物や工芸品といった珍しいものを運んでくる行商人も出てきたみたい。今みたいに車なんてないから、運んでくるだけでも大変だっただろうね。京都や奈良、鎌倉には高級品を扱う業者や商人が集まり、定期賃外にも店だなっていう小売店を開いていたんだね。この店だなっていうのは、商品の中継ぎや委託販売、運送を主に行うトイマルが発達していったの。今までは狭い範囲での流通が主だったんだろうけど、次第に広い範囲での商売ができるようになっていったんだね。売買の手段としては、米で支払うような現物での取引に代わって、お金での取引も増えてきたんだよ。その時に使われていたのは、今の中国。宋から輸入した宋銭って呼ばれるお金が使われたんだ。そして遠隔地での取引には、貨幣の代わりに為替 線が使われるようになったの。今では当たり前のように使われているこの単語だけど、生まれたのは鎌倉時代なんだね。自分の土地を担保にお金を借りてたみたいで、とうとうお金を返せなくなった時には業者の人を代官に任命したりしてたんだって。最悪自分の土地を奪われたりなんてこともあったみたい。今も昔も借金は怖いって思い知らされちゃうな。ここまでどうかな。なるべくわかりやすくなるように読んでみたんだけど。よかった。一応これでも当時は勉強してた方だからね。こうやって教科書を読んでいると、こういうのあったなーって懐かしくなるよ。
あ、重要そうなところには赤のペンで線を引いていくんだね。えらいなー。私はよく緑の蛍光ペンで大事な部分を塗りつぶしてから赤のシートで隠す暗記グッズを使ってたな。詰め込むのはあんまり良くないけど、時間がない時はひたすら暗記してたっけ。あ、君もちゃんと持ってるんだ。懐かしいな。本当に久しぶりに見たよ。 今日のところはこれでおしまい？君もお疲れ様。晩ご飯食べてからずっとお勉強してたんでしょ？昔から頑張り屋さんだなって思ってたけど、全然変わってないね。あ、そうだ。せっかくだし、私が君にマッサージとかしてあげよっか。
もう、遠慮なんかするものじゃないよ。ほら、肩だってこんなに凝ってるし。
それに、ずっと同じ姿勢を続けてると、背中の痛みとかも出てくるからさ。今のうちにケアしておくと、これからの勉強だってやりやすくなるんじゃないかな。
はい、それじゃあ、このままでいて。